皆さんこんにちは。私、日本マイクロソフトで法人向けのオフィス製品を担当しております和島と申します。本セッションはここまでできる最新オフィスで実現するモバイルワークスタイルということで、私たちマイクロソフト社員が実際に実現しているモバイルワークスタイルとは何かご紹介させていただきたいと思います。でセッションに先立ちまして、毎回のことで大変恐縮なんですが、お手元にお配りしておりますアンケート、ぜひご協力いただければというふうに思います。でそれからですね、本セッションの内容、後日動画で公開させていただきますので、こちらも併せてご覧いただきたいと思います。それではセッション内容に入らせていただきたいと思います。でまずこのモバイルワークスタイルという言葉なんですが、私たちが目指すモバイルワークスタイルとは何かということですけれども、これよく一般的には在宅勤務ですとか PC の持ち出しということが言われがちなんですけれども、私たちが目指すモバイルワークスタイルはそこにとどまりません。ビジネスの第一線で活躍する方が日常的に在宅勤務を取って自宅から会議に参加をしたり、あるいは外出先でそのままカフェなんかで作業を継続したり、それからコミュニケーションをしたりということで、日常に定着した在宅勤務、あるいは効率化のための直行直帰、こういったことを実現することをモバイルワークスタイルということで目指しております。でこれまではこういったモバイルワークスタイル、IT 企業など一部での取り組みであったり、あるいは少し長期的な課題というふうに言われがちだったんですが、最近では状況が少々異なってきているようです。働き方のトレンドに目を向けていきますと、先日 OECD が発表しました、残念ながら日本の生産性19年連続最下位ということで、今後グローバル競争に勝ち抜いていく上でこちらここをどう強化していくか大きな課題になっています。それからグローバル対応という観点なんですが、これ中国の若い方が海外とのコミュニケーションに費やしている時間、なんと1週間に37時間ということでございまして、日本もこれからグローバル対応していく上でこういったところ時差のない働き方というところ実現が必要になってくると思われます。でそれからワークライフバランス、これまではどちらかというと女性の育児との両立という形でテーマが掲げられがちだったんですが、最近ではこちらも状況変わってきております。介護の問題出てきています。潜在的に1300万人もの方が介護と両立されているということでございまして、特に企業の中で活躍されている 40、50代の男性の方、例えば残業時間中に重要な会議が設定されているんだけれども、そこに参加できないので役職、重要な責任のある役職は難しいんではないかというようなことが実際に起こり始めています。こういった状況に対応するために、時間に制約のない働き方、あるいは無駄な時間を徹底的に省いて効率的に働くということが今強く迫られているという状況でして、それを実現するためのモバイルワークスタイル、経営課題とも言うべき大きな課題になってきています。そしてこのモバイルワークスタイルを実現する IT のポイントは何かということなんですが、こちらになります。いつでもどこでもオフィスと同じように仕事ができる環境。で、いつでもどこでもというと耳慣れた言葉かもしれませんが、ポイントになりますのはこちらのオフィスと同じように仕事ができる環境、つまり作業やコミュニケーションが自分の席に座っているのと全く同じ環境で外でできるということ、これが非常に重要なポイントになってまいります。例えば外で資料の閲覧ができるというだけですと、それだけでは仕事が完結しないので、結局会社に戻って資料の作成をしたり、あるいは会議に参加したりということが必要になってくるわけですが、私たちの環境では自宅にいてもお客様先のカフェにいても全く同じように仕事ができますから、オフィスに立ち寄らなくてもスムーズに仕事ができるという状況です。そしてこれを支えるのが最新オフィスでありますオフィス365ということになってまいります。でオフィス365では、ご愛顧いただいておりますワード、エクセル、パワーポイントのようなオフィスアプリケーションに加えまして、さまざまなコミュニケーション環境を統合的にご提供しております。例えばビデオ会議やインスタントメッセンジャー、あるいは、企業向けのソーシャル、それからメールや予定表ということで、こういった作業環境、コミュニケーション環境を一元的にご提供することによって、オフィス365さえあればモバイルワークスタイルが実現できると言っても過言ではない環境をご提供しているということになります。それでは本日はこのオフィス365を使ったモバイルワークスタイル、3つのシーンでご紹介してまいりたいと思います。お客様先での会議、それから社外でのコミュニケーション、データ活用となります。で今日はですね、少し分かりやすいように2人の登場人物を比べながらご紹介してまいります。 米田さんと千景さんということでして、2人の共通点は2人とも外回りの営業担当です。でそれからタブレット PC も持っています。でただ違いはというと、モバイルワークスタイルレベルが米田さんこのぐらいなのに対しまして千景さんこんなに高いということで、じゃあこのレベルの違いがどこから来るのかということで今日はご紹介してまいりたいと思います。で、まずはじめにのシナリオですが、お客様先での会議ということになります。でまあ、お客様先での会というとやはりプレゼンテーションということがありますけれども、実際にはその前後で資料のレビューを行ったり、資料の手直しをしたり、それから会議中に議事録を取ったりということがあるんじゃないかなと思います。で米田さんどういうふうにやってるのかということなんですが、米田さんですね、タブレットはあるんですけれども、そこでオフィスが使えないので、結局いつも会社に立ち寄って資料をレビューして、何か資料の修正があったらそこで修正して紙で打ち出して、そこからお客様先に行くというようなことが習慣化しています。じゃあ千景さんはどうなってるんでしょうかということなんですけれども、こちらはですねデモンストレーションでご覧いただきたいと思います。千景さんはですね Surface Pro 3使っております。今日ちょっとこちら見えないんですが、 Surface Pro 3を使ってデモンストレーションをご紹介してまいります。今これ Surface Pro 3のトップ画面になりますけれども、もちろん Word、Excel、PowerPoint、見るだけではなく資料の修正なども含めてここでできてしまいます。で今日発表する予定のプレゼンテーション資料を見ていきたいと思います。こちらが最新の PowerPoint になります。よくプレゼンテーション見た目が6割というふうに言われますけれども、最新の PowerPoint はプロフェッショナル並みのスライドをですね直感的に作成できるようになっておりますので、余った時間本当に重要なロジックですとかシナリオといったところに向けることができます。それからタブレットに対応しておりますので全面タッチ対応です。実際にどんな感じになるのか少しご覧いただきたいと思います。でこんな感じでですね資料をレビューしていて、なんかやっぱりちょっと盛り上がりに欠けるなということで、少しスライドを追加していきたいと思います。やっぱりちょっと将来ビジョンとかそういう明るい話をしてプレゼンテーションを進めたいなということでスライド追加しまして、でここにちょっとビデオを追加してみたいと思います。挿入からですねビデオを選択、あこちらですね、選択しまして、これオンラインビデオかコンピューター上のビデオかということで選べるんですけれども、最近ではですねやはりYouTube 上に新商品ですとか企業の、プロモーションビデオを公開している企業さんも多いので YouTube ということで見ていきたいと思います。これ実際のものが出てきてしまうので、ちょっと差し支えないように弊社のビデオを検索してみたいと思います。マイクロソフトのプロダクティビティに関するビデオがないかなと検索をしてみます。そうするとやはり、ずらっと出てきましたが、ちょっと差し支えなさそうな問題なさそうなの挿入していきます。これでですね YouTube 上の動画をプレゼンテーションに取り込むことができました。でそれからですね今ちょっと私こちら動画触ってみますのでご覧ください。今メニューが出てまいりました。これはミニツールバーというものになるんですが、タッチ操作ですやはりリボンの操作ちょっとやりづらいということで、頻繁に使う機能こちらのミニツールバーということでご提供しています。でちなみにオフィスで最もよく使われる機能何かということなんですが、答えはこちらにありまして、このコピーというものを一番よく使われるということです。でその後が貼り付けということになるんですが、でこれ私今動画の挿入しましたけれども、こういった頻繁に使う機能に加えまして、その操作をした後によく使われるものというものもメニューで表示されています。動画の挿入の後にはやっぱりそのスタイルの編集ですとか、動画の開始タイミングといったところ編集でよく使われるということで、こういったメニューも表示されているという形です。でこんな形で最新のオフィスはユーザーが次にやりたいことをサポートする、あるいは機能を知らなくても機能を使いやすいようにするという形で進化をしています。で簡単に資料の修正できましたのでプレゼンテーションに入りたいと思います。プレゼンテーションモードに切り替えていきます。はい、こちらもですねやはりタッチ操作に対応しておりますので、指先操作でスムーズに切り替えていただくことができます。それから画面の拡大縮小もですね指先出てきますので、こんな形でよいしょ、こんな形で拡大器を使わなくてもスムーズに操作をしていただけます。ペン入力、レーザーポインターといったところもご利用いただけるというような形です。それからさっきの動画再生できるのかなということでやってみますけれども、よいしょ、こんな形でですねパワーポイントの中に埋め込んだ動画の情報を流すことができます。今日ちょっと音声切っておりますが、もちろん音声も再生することができます。でさらに今私の手元の方で何が映っているのかということでちょっと切り替えさせていただきたいと思います。 手元の方の画面ということで、スライドショーを切り替えましたが、ちょっと分かりやすいように他の画面にしていきます。で、見ていただきますと、今表示されているスライドに加えまして次のスライドが表示されておりまして、何が次に来るのか考えながら発表できるようになっています。さらにその下にはメモがありますので、別に紙でカンペを打ち出す必要はありません。タイマーもついていますということで、最新のパワーポイントこれさえあれば準備時間手間をかけることなく安心してプレゼンテーションができるようになっております。はい、それでは再びスライドの方に戻らせていただきます。無事にですね、プレゼンテーション資料の作成とプレゼンテーション終わりましたので、続いて会議に入って議事録の作成ということで見ていきたいと思います。で、米田さんなんですが、タブレットは持ってるんだけれどもキーボードが使えないということで、常に議事録は紙のノートで取るようになっています。紙のノートですから、その後書き写す必要があるということで、会社に帰って PC で議事録を打ち直して、残業時間帯にようやくチームのメンバーに議事録を共有するというようなスタイルになっています。で、千景さんはどうなっているのかということで、こちらも見ていきたいと思います。で、先ほどのこちらのデモ機の方に切り替えていきます。で、1回ですね、こちらの通常のシーンを想定しまして、スリープにしてしまいます。持ち歩くときおそらくスリープにされている方多いと思うんですけれども、こういうときにちょっと議事録取りたいというときどうなるのかということで、今こちらにサーフェイスのペンがあります。どうなのかやってみたいと思います。こちら1回クリックしますと、こんなふうにですね、デジタル版のノートワンノート立ち上がってまいりました。ちょっと書いてみます。非常にですね、スムーズに紙のノートのように取ることができます。こんな絵も描けてしまいます。で、ログインが必要ありませんから、こんな形でですね、さっとノートの機動性を生かしながら、ノート、デジタル版のノートを使うことができるという感じになります。で、ノートを取ったらどうするのかと言いますと、もう一回ですね、こちらクリックします。そうしますと、これがクラウド上に保存されるんです。もう一回ちょっとやってみます。こんな形で保存とやりますと、これがクラウド上に保存されるという形です。で、これどこに保存されているのか、せっかくなので、ワンノートでご紹介してみたいと思いますけれども、こちら、はい、今保存されている保存先なんですが、こちらのワンドライブフォービジネスというクラウド、企業向けのクラウドストレージになります。で、これ1テラバイトまで保存していただくことができるようになっておりまして、 Office 365に含まれるオフィスアプリケーション Office 365 Pro Plus に含めてご提供させていただいているクラウドストレージということになります。で、このワンノートとワンドライブ同期させることによりまして、今ここで取ったノートを自宅の PC であったりスマートフォンであったりということで、どのデバイスを使っていても同じノートを参照するということができるようになっています。で、またチームに共有することもできますから、議事録なんかもですね、会議のその場で取ったものをチームのメンバーがリアルタイムに自分のノートに書き込まれているかのように閲覧することができるわけです。で、ちょっと実際の議事録をご覧いただきたいと思いますが、こちらがいいですかね。はい、で、こちらワンノートに書かれた議事録です。で、特徴はですね、さまざまな電子情報をですね、こちらに集約して管理することができるんです。例えば文字の情報ですとか、それからここのですね、会議で使われた Excel のデータ、それからこういった手書きのメモももちろんできますし、ホワイトボードに書かれたデータもですね、写真で取り込んでこのまま貼り付けることができます。それから音声も残せますので IC レコーダー必要ありません。で、さまざまな情報をどんどんどんどんここに集約して管理して、あとはこのページさえ共有すれば会議で話された情報すべてチームのメンバーに共有することができるという形です。で、それからもう一つですね、 Surface Pro 3だとできる新しい方法があるので少しご紹介させていただきたいと思います。例えば、こっちはいいですかね。こういったインターネットの情報を見ていて、この情報ちょっとノートで取っとこうかなというような時どうするのかと言いますと、こちらですね、もう一回ペンを次はダブルクリックします。そうしますとワンノートもう一回立ち上がりまして、領域選択できますので、ここの情報を選択しますと、これがワンノートの中に貼り付けることができると。あ、いなくなっちゃいましたね。貼り付けることができるということになります。で、このようにですね、千景さん簡単にですね、さまざまな情報をワンノートで集約してチームに共有するということで、会議のその場で議事録の作成ができるという形 になってまいります。はい、では再び、シナリオ戻ってまいります。続いてはですね、社外からのコミュニケーションということで、ここまで資料の作成ですとか議事録といった作業を中心に見ていきましたが、ここからちょっとコミュニケーションについて見ていきたいと思います。で、無事にお客様とのミーティングが終わりましたので、続いてはネクストアクションを検討するために社内でのミーティングを行いたいと思います。で、それから同僚とのカジュアルな情報交換も重要ですということで、2人がどうやっていくのか見ていきたいと思います。で、まず米田さんです。議事録の件がありますので、そもそも会社に戻らなくてはいけないわけなんですが、それに加えて米田さんの会社では外回りの営業の方が非常に多いので、常に残業時間帯に定例の会議が設定されているというような状況です。で、それであればじゃあビデオ会議使えばいいんじゃないかということになるわけなんですけれども、残念ながらですね、設定が大変だとか、あるいは資料の共有がしなければいけないとか、それからホワイトボードを使ってディスカッションの方がいいんじゃないかということで、なかなか日常には定着した利用形態にはなっていないというのが現状です。それから同僚とのカジュアルな情報交換も必要ということになっています。で、こちらは米田さんの会社で使われているいわゆる行き先掲示板になります。これ何が書いてあるかといいますと、誰がどこに行っていつ帰ってくるというような情報を共有されているんですが、帰ってきたらコミュニケーション取れるんですけれども、それまでの間誰がどこでどうやっているのか実はあまりわからない、コミュニケーションも取れないというような状況になっています。で、これが千景さんの場合どうなっているのかということで、再びデモンストレーションでご覧いただきたいと思います。千景さんの場合このような形になっています。こちらはですね、リンクというコミュニケーション環境になります。見ていただきますと、チームのメンバーの一覧がずらっと表示されておりまして、その隣には顔写真が表示されています。で、顔写真の横に赤を、今は緑と黄色ですけれども、こういった色が表示されています。で、これ何を表しているのかといいますと、その時のメンバーの状態を色で表しているんです。で、例えば赤ですと今会議中ですとか取り込み中ですと。で、黄色になりますと今席を外しています、つまり PC の前からいませんと。で、緑だと PC の前に座っていていつでも連絡可能ですよというような状況になりまして、この色を通じてですね、相手の状態をリアルタイムに把握してコミュニケーションをスムーズに取ることができるようになっています。で、例えばカフェで資料修正をしていた千景さん、ちょっとチームのメンバーに確認してもらいたいなというような時に、この色をずらっと見て、大津さんと連絡取りたいんだけどもちょっとオフラインだなということで、じゃあ山崎さんと連絡を取ろうということで、ここから、IM を開始することができるようになっています。ちょっとやってみます。お疲れ様ですと。で、ちょっと実際にはこちらにありますので、こちらで会話をしていきたいと思いますが、ですと、こんな形でチャットを開始することができまして、顔と顔つき合わせた方が早いなということであれば、ここからビデオ会議に切り替えることができます。ちょっとやってみます。で、今ビデオ会議で山崎さん呼び出しておりますけれども、はい、ちょっと2人なんで分かりづらいんで、こんな感じでやってみます。で、2人でこういった会話をしていて、どんどん2人3人という形で、2メンバーを足していくことができまして、最大で数千人という形で会議していただくことができますので、例えば社長の訓示ですとかトレーニングとか、そういった形でもご利用いただくことができるようになっています。で、それからですね、実際の会議の現場では資料の共有ということがあると思いますが、もちろんここからも共有することができます。パワーポイントを選択しまして、資料を選択していきます。で、今ですね、パワーポイントの資料を選択していったんですが、で、それだけではなく、例えばこのサーフェスに映っている画面そのものを共有したり、あるいはホワイトボードを共有して遠隔のメンバーと同じホワイトボードを書き込んでいくというようなこともできるようになっています。こんな形で資料を共有しながらプレゼンテーションを進めることができるようになっています。ペンなんかもですね、使えますので、プレゼンテーションメリハリをつけて発表していただくことができるようになっています。で、それからですね、この発表の内容はワンタッチで録画をすることも可能です。ちょっとやってみたいと思います。レコーディングの開始とやりますと、これでこの顔写真もそうですが、この資料の様子含めて一つのファイルとして録画することができるようになっています。じゃあ一旦こちら停止します。で、 発表が終わりますと、今こちらにですね、処理中という形でデータになっているんですが、処理が終わりましたら、これをシェアポイント上にポストして共有するだけで、会議に欠席しているメンバーにも会議の様子をそのままリアルタイム、臨場感を持って共有することができるというような形です。で、こんなふうにですね、千景さんのモバイルワークスタイルの中でリンク、欠かせないコミュニケーションツールということになっております。で、それからもう一つですね、最近では新たなコミュニケーション方法が登場し利用され始めております。再びスライドに移らせていただきます。こちらなんですが、これ何かと言いますと、ウェブサイトに上がっているその日のニュース、それから記事の切り抜きになります。コメダさんの会社ではこういった切り抜きの紙の記事を閲覧しながらメンバーでちょっとコミュニケーションするというようなことが習慣化しているんですけれども、千景さんの場合どうなのかといいますと、やはり会社に立ち寄らないことがありますから、こういった紙の文化だと少々厳しいという側面があります。そこで利用しているのが企業向けのソーシャル、ヤマーということになります。こちらもちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こちらがヤマーになりますけれども、これはチームのメンバーで自由に意見交換ができるコミュニティサイトになっています。見ていただきますと、例えばですね、朝その日のニュースなんかを誰かがポストしてくれますので、お客様先に行く途中でちょっとヤマーを見ながら、お客様先に行く前にこの業界ニュース知っといてよかったというような形で重要なニュースをキャッチアップできるということになります。それからやはりソーシャルですから、かなりカジュアルに頻繁にコミュニケーションすることができますので、例えばこのニュースに関して一見ポジティブなニュースだけれども、長期的に見たらこういったリスクがあるんじゃないかと、お客様と話すときはこういったことを気をつけた方がいいよねとか、関連するデータでこんなものがありましたよというような形で、意外とそのチームのメンバーが追加してくれるコメントが重要だったりというようなことがあります。それからこちらのヤマーの特徴の一つとしまして、セキュアな企業向けのソーシャルということになりますので、ニュースとかそういったものだけではなく、社内限定の情報などもここでやり取りすることができるんです。例えばですね、こちら社内の企画書ですけれども、こういった情報もこのヤマーを通じて共有するということができるようになりますので、はい、こちらですね、ちょっと開いてみます。はい、でここからですね、この資料をそのまま共有したりダウンロードしたりということで、ナレッジ共有活性化しているというようなことになりますし、またその資料に対してコメントをつけることもできますので、後で振り返ったときに非常に活用しやすくなっています。ちなみにさっきのリンクのレコーディングが上がってきました。ちょっと再生してみたいと思います。こちらですね、こちらはさっきですね、リンクで会議を行った様子なんですけれども、こんな形で今音声切ってますけれども、音声含めて状況を共有することができるというような形です。はい、はい、でこのような形でですね、セキュリティリードの高い情報も含めてカジュアルなコミュニケーションを活性化いたしますので、ヤマーを通じて離れた場所にいてもチームとつながっている感覚を持ちながら仕事が継続できるというのが、リンクとヤマーを使っている千景さんのモバイル環境の特徴ということになります。それでは続きまして、3つ目のシナリオに移っていきたいと思います。3つ目のシナリオ、手軽なデータ活用ということになります。でデータ活用というとビッグデータ、昨今ですね、経営と IT の大きな、取り組み課題ということになっておりますけれども、なぜここに来てビッグデータなのか、やはりその背景にはデータの量と質の変化というところが大きくあろうかと思います。データ量、企業の中で非常に膨大化しています。2009年までに蓄積された企業の内のデータは2010年1年分がはるかに上回るというふうに言われているほど加速度的にデータ量膨大化していますし、あるいはツイッターやフェイスブックといったソーシャルの登場によってデータの質も変わってきています。従来経営者ですとかマーケティング担当者が喉から手が出るほど欲しかった顧客の声が今やインターネット上にあって天然資源のように取得して使えるわけですから、これを活用しない手はないと。むしろ活用している企業と活用しない企業で競争力に圧倒的な差がつくという目に見えているわけです。 それからこの分析をする当事者は誰かということなんですが、データサイエンティストのようなデータの専門家もちろん必要なんですけれども、それだけではなく、やはりビジネスの現場を知っている担当者一人一人が自分の手でデータ分析ができるということ、これは非常に重要であると思います。データを分析する際には必ずそこに仮説があるわけでして、例えば売上下がっているというような時、商品別で見たら傾向は出るのか、あるいは営業担当者一人一人のパフォーマンスで見てみたら傾向は出るのかと、こういった仮説はビジネスの経験、直感に基づいてのみ出てくるものですから、やはり現場の社員一人一人が自分の手元でデータを使って試行錯誤していくということが必要になってくるわけです。そういった状況の中で、営業の最前線で活躍するこの2人がどのようにデータ活用しているのかというところで見ていきたいと思います。まず米田さんです。残念ながら売上分析専門家に頼っているという状況です。何かデータの分析を依頼をしますと、3日ぐらい経つと出てくるんですけれども、出てきた結果を見て何かちょっと傾向出ないなということで、もう一度依頼してと、こういったことを繰り返しているとあっという間に1週間が過ぎ去ってしまうという状況です。であれば自分で分析すればということになるんですが、分析ツール非常に専門的で使い勝手もよくわからない、高額であるというようなことで、こういった状況を続いてしまっています。では千景さんの場合どうなっているのかということで、再びデモンストレーションでご覧いただきたいと思います。はい、千景さんですね、取引先で現在の売上状況について聞かれましたと。でこちらはですね、とあるコーヒーショップのエリアごとというか、店舗ごとの売上状況を示しているデータなんですが、通常商品に加えて今回限定商品を投入して売上を伸ばそうとしています。そして限定商品をより活性化させるためにキャンペーンも打っていますということで、このキャンペーン、限定商品の売り上げにどれぐらい効果があるのかということで見ていきたいと思います。でちょっと数字の羅列だけですと分かりづらいので、こちらの挿入からパワーマップ選択していきます。でパワーマップは 3D で地理的表現をする新しいデータ分析のツールになるわけですけれども、こういった店舗の情報の売上なんかをですね、視覚的に見せるのに非常に最適になっています。はい、で今ですね、地球儀のようなものが立ち上がってきました。ちょっと分かりやすいように手で今操作していますが、本当に地球儀のような形で触っていただくことができるようになっています。でそれで日本に拡大をしますけれども、ここにですね、通常商品と限定商品の売上の状況をマップしていきたいと思います。よいしょ、はい、通常商品と限定商品を選びまして、グラフの表示イメージを変えていきます。でパッと見ていただきまして、明らかな傾向があります。限定商品は都心部でガッと売れているのに対しまして、通常商品郊外も含めてまんべんなく売れているという状況です。じゃあキャンペーンの情報どうでしょうかということで、ここにレイヤー足していきます。レイヤーを一つ足しまして、はい、ちょっとここら辺ですね、日本東京の方で、はい、ここにですね、次はキャンペーンを選択しまして、表示イメージヒートマップにしてみたいと思います。でちょっと小さいので、半径カラースケール調整しまして、でパッと見ていただきますと、やはりですね、限定商品が売れているところでキャンペーン強くたくさん打たれているということで、明らかにこれ相関がありそうですということになってまいります。でこういった形で見ていきますと、キャンペーンも好調だし限定商品も好調なんだけれども、ここまで都心部に売り上げが集中しているとコーヒーショップですから混んでいて座れなかったという人の声があるんではないかということで、次にじゃあ顧客の声ちょっと見てみようかということになります。で顧客の声、ツイッターの声をちょっと見ていきたいと思います。はい、でこれはですね、インターネット上のツイッターの声をエクセルに取り込んだデータになります。でパッと見ていただきますと、混んでいる座れないとか、あるいは、どこどこ 何の製品はすごくいいとか、そういった非常に貴重なお客様の声がたくさんずらっと出てきています。でこれをですね、先ほどと同じような手順で分析したのがこちらになります。で見ていただきますと、各商品別のつぶやきの声の分布ですとか推移、それから実際に混んでいるそれ以外の声といったようなところの推移を見ることができます。で見ていきますと、 10月の最終週あたりから混んでるという声がわっと増えておりまして、キャンペーンを打っている期間とどうやら相関がありそうだというようなことが分かってきます。でちなみにですね、このツイッター分析、お客様から非常に多くお問い合わせいただきまして、どうやってこのツイッターの声をエクセルに取り込んでいるのかというお問い合わせよくいただきます。なのでちょっとだけ今日ご紹介させていただきますと、実はこれ、オフィス用アプリというオフィスのですねマーケットプレイスから取得できるようになっているんです。でこちらの挿入からですねストア選択していただきますと、オフィス用アプリというですねクラウド上からアプリを提供する新しいスタイルのアプリ、こちらをですねマーケットプレイスから選択して取得していただけるようになっています。こちらのツイッター分析取得していただきますと、先ほどのツイッター分析をするためのアプリ取得できますので、ぜひこちらもご利用いただきたいなと思っております。はい、ではよいしょ、ここまでデータ分析というところでご覧いただきました。このようにですね、ちかげさん使い慣れたエクセル使いまして、自分の手元で手軽に売上分析ができています。自分の手でですねトライアンドエラーを繰り返して使えますので、データに裏打ちされた説得力のある分析企画ということを実現できているというような形です。でここまでですね、Surface Pro 3と Office 365を使っていかにモバイルワークスタイルを実現できるかというところをご覧いただいたんですが、まあ、そうは言ってもすでに営業担当者向けに iPad 買っちゃったしなというお客様、ご安心ください。マイクロソフトですね、iPad ユーザーの皆様向けにも Office をご提供開始させていただくことになりました。 Office を iPad 年内に日本のお客様向けにご提供開始となっております。で今日はですね、少しその画面をご覧いただきたいと思いますが、ちょっとこちらの iPad で実際にご覧いただきたいと思います。で今日ご紹介させていただくイメージがですね、実際に販売開始させていただくときとちょっと仕様が異なる可能性がありますので、ご了承いただければと思います。ではこちらに切り替えさせていただきます。で、まあ、Word、Excel、PowerPoint すべて入っていますということで、ちょっと PowerPoint の資料を立ち上げていきます。で見ていただきますと、資料の閲覧だけではなく、こういった文字の修正ですとか画像の挿入とか表の挿入といったことを使えるようになっています。それからですね、簡単なアニメーション効果なんかもつけることができるようになっておりまして、スライドが切り替えるときの効果、こういったところの編集も可能です。ちょっと一つだけやってみたいと思います。切り替え効果ということで、今回転になっていますが、ちょっと分かりやすいように、折り紙ということで追加していきます。でこれをですねスライドショーにしていきますと、でもちろん iPad なので、タッチ操作でスムーズにこんな形でめくっていただくことができます。で先ほどの折り紙、こういった形で編集もスムーズにしていただけると。でさらにまあペン入力なんかにも対応していますので、やはりこういった形でプレゼンテーションにメリハリをつけることもできるというような形で、まあ、資料の閲覧だけではなく修正も含めて、こちらの iPad の中で、そのまま編集を継続することができるというような形です。でそれからこの今使っている PowerPoint の資料なんですが、実は先ほどご紹介した OneDrive for Business の中に保存されています。見ていただきますと、このようにですね OneDrive for Business に保存されていますので、自宅や会社の PC で編集して保存した PowerPoint を次は iPad を使って、 iPad の OneDrive for Business から開いてそのまま編集を継続することができるということでして、Office for iPad、さまざまなデバイスですね、Office を使えるということで、今後これから販売を開始させていただくということになりました。はい、それでは、今日のですね、ご紹介したシナリオを振り返ってみたいと思います。コメダさんとちかげさんのこれ1日のスケジュール比較したものになりますが、違いがどこに出たのかということですけれども、まずコスト削減の観点です。これは明らかに移動時間、残業時間違います。コメダさんですね、一旦会社に寄ってからお客様先に行ってますし、また終わった後も会社に戻っているということで、ここで3時間差がついています。それから効率的な働き方をしている千景さんに比べまして、残業時間も2時間ほど差がついているという状況です。さらに仕事力という観点でも、千景さんですね、非常にレスポンススピード早かったかと思います。例えばですね、朝移動中にソーシャルで情報をキャッチアップしながら、そのキャッチアップした情報をお客様との商談にすぐに生かしています。 また会議中に議事メモをその場で取ってチームに共有しますので、チームのメンバーは残業時間中に千景さんが帰ってくるのを待ってから情報共有を行うということではなく、その場で議事メモを見てすぐに次のアクションに取り掛かることができています。さらにデータ活用、プレゼンテーションもスマートに行っていました。それから非常に大きいのがやはり優秀な人材の継続確保とありますが、ワークライフバランスの観点重要であったかと思います。効率的に働いている分ですね、勉強の時間だとか家族との時間ということを効率的に取ることができるようになっていまして、ライフスタイルに合わせた働き方、あるいはプライベートで得たインプットを仕事に生かしていくという好循環ある働き方、こういったことを実現しています。そしてこれを実現するのが、いつでもどこでもオフィスと同じように仕事ができる環境、そしてそれを支えるマイクロソフトオフィス365ということになってまいります。最後にですね、このオフィス365の中でも特にオフィスアプリケーション、少しご紹介をさせていただきたいと思います。で、我々はですね、このオフィス365プロプラス、今後のオフィスアプリケーションの中の主役のオフィスとしてご紹介していただいておりさせていただいております。で、こちらの特徴なんですが、一言で言いますと、常に進化した機能を提供し続ける新しいオフィスということになります。で、オフィスは販売開始から30年ほど経っていますけれども、おそらくですね、このオフィス365プロプラスのご提供開始はその中でも最も大きな変革の一つではないかと思います。で、まあ、なぜここまで大きな変革を、に決断したかといいますと、そこにはやはりテクノロジー、そしてユーザーのトレンドの大きな変化があろうかと思います。テクノロジーの進化、非常に目覚ましいものがございまして、例えば電話の進化35年と言われておりますけれども、スマートフォンはというとなんと2年ということで、進化のスピードも方向性も予測がつかない状況になっています。さらにユーザーも会社の中では制約された環境を使っていても、プライベートでは高いテクノロジーも使いこなしていますから、そういった高いテクノロジーを使いこなしているユーザーがビジネスでそれを使えるようにしていくということは、これからの大きな課題になってまいります。まあ、そういった背景を踏まえまして、我々これまでのように3年に一度目標を定めて開発するというサイクルを大きく見直しまして、常にその時のトレンドを踏まえた機能を開発し、迅速にご提供するという形態に踏み切りました。で、オフィス365のプラプラスの特徴なんですが、最新の機能を頻繁にリリースするということで、月次でですね、機能をリリースしてきております。それからそういった機能をですね、スムーズに取り込んでいただけるように、クラウドから迅速にインストールする方法、新しいインストール技術でご提供しています。ユーザーが作業をしながらですね、機能の差分を受け取ることができるというインストール技術です。で、さらに実際にですね、企業の中で最新のバージョンを取り入れようとすると、なかなかいろいろ課題もあるということあろうかと思いますが、オフィス365プロプラスでは今ご利用いただいているバージョンのオフィス、これをアンインストールすることなく、以前のバージョン、例えばオフィス2010とオフィス365プロプラスというものを共存してご利用していただくことはできますので、何か組み込み型のアプリがあるというような時にはそちらを使っていただいて、普段はオフィス365プロプラスで生産性の高い環境で利用していただくというような使い分けが可能になります。で、さらにマルチデバイス時代、モバイルワークスタイルに対応しまして、ライセンス形態もですね、今までのようなデバイス単位ではなくユーザー単位、1ユーザー15デバイスまでということでご利用いただけるようになっています。で、こういった常に頻繁に機能をリリースしていくという中で、これまでですね、1年半オフィス365プロパラスご提供開始から経っているんですが、さまざまな機能が追加されています。ここに今表示しておりますのは、すべて同時期に販売開始させていただいたオフィスプロフェッショナルプラス2013と比べて、オフィス365プロパラスだけに提供されている機能ということになります。で、特にですね、今日ご紹介させていただいた3つの機能、これはオフィス365プロプラスのみ提供されている機能になります。さまざまなデバイスでオフィスを利用し続けていただくためのオフィス4 iPad、それから、マルチデバイス環境の中でファイルを一元管理するためのワンドライブ4ビジネス、さらにデータ活用パワーマップということでございまして、こういった機能はオフィス365プロプラスのためだけに今提供されている生産性向上のための機能ということになっています。 それでは最後にですね、今日ご紹介させていただきましたパワー BI、パワーマップなんですけど、これぜひですね、一度ご体感いただくと、その利便性実感していただけるかと思います。こちらの資料を後ほど共有させていただきますけれども、デモのデータですとか動画、それから、Twitter のアプリの取得方法、利用方法といったもの、ウェブサイトでご案内しておりますので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思っております。でそれからですね、こちら最後に来週1週間ですね、弊社テレワーク推奨強化週間ということで、全社員でですね、会社に行かずにテレワークを実践するということを行います。で今日ご紹介させていただきましたように、我々日常的に在宅勤務を取っているんですけれども、これをですね、内外的にもぜひ実証していきたいということで、こういった取り組みを行っておりまして、今のテレワーク、IT 企業だけではなく、さまざまな企業の経営者非常に注目を集めております。こういった背景からですね、約30社ほどのパートナー様とともにですね、業界を超えてこのテレワークを実践するというところに立っておりますので、ぜひこの結果どうなっているのか、ホームページ等でご紹介させていただきますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思っております。はい、それでは本セッションこちらで終了させていただきます。本日はご清聴いただきましてどうもありがとうございました。